2024年2月11日後端節第7手術です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌543番。賛美歌543番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページ回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第23編。賛美歌の後ろの購読詩編の25ページ。詩識者と皆様と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところを朗読します。購読詩編、詩編第23編。 主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。あなたが私と共にいてくださる。
あなたの道、あなたの道、それは私を力づける。
私を苦しめる者を前にしても、
あなたは私に知ったところを踏まえてくださいそうです。
私の頭に香油を注ぎ、
私の杯を溢れさせてください。
命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、皆をあがめます。あなたが御子と聖霊とともにこの礼拝の恵みに預からせてくださいました。御子がこの世に使わされて以来、今日に至るまで続けられてきた教会の技を今日もあなたが整えてくださいましたから、私たちは礼拝に来ることができました。あなたは私たちのために御言葉を用意してくださいます。聖霊を注いでくださいます。どうぞそれに気づかせてください。心を開くことができますように。あなたが御言葉を語ってくださいますのに、それを妨げる罪の思いがあるならば取り除いてください。あなたを信頼しきれない疑いの思いがありますならば、あなたの前にそれを認め信頼する信仰へと引き上げてください。罪の思いが日々の生活にどんなにか妨げになっていたことかと思います。自分の願い通りでないことが起こるとうろたえ、不安を覚え、あなたのご支配を信じないで心が固くなになりました。主をどうぞ私たちを憐れんでください。この朝、主イエスキリストが招いて、また仕えてくださる主の食卓に預かります。あなたは御言葉を聞かせてくださるだけでなく、御言葉を見せてくださいます。見ないで信じることをお求めになるあなたが、見ることを許してくださいます。私たちのためにパンと杯が渡されるとき、エマオの弟子たちのように生ける主イエスを認めることができますように、御前に謙遜に膝をかがめることができますように、神と教会に仕える喜びを知ることができますように、どうぞ心と体が弱くされている方々を慰め励まし癒してください。この町とこの国とこの世界をあなたの御手の内に支えて平和へと導いてくださいますようにお願いをいたします。特に政治に責任を持つ方々が何が最もよく御心を表す道であるかを知ることができますように、この国の教会、世界の教会をあなたが確かな歩みに立たせてくださいますよう御心に留めてください。本日の礼拝の後の教会総会に御心がなりますようにと合わせてお願いをいたします。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。 日本キリスト教団信仰告白を告白いたします。回収席のファイルご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いに次ぎて全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて敬せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたもう。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたもう。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもう。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たいたもうを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に一信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。本日の聖書、新約聖書ヨハネの黙示録第3章14節から22節。新約聖書456ページ。ヨハネの黙示録第3章14節から22節。新約聖書の456ページにございます。ヨハネの黙示録第3章14節から22節。ラオディキアにある教会の天使にこう書き送れ。アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ 冷たいか熱いか、どちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。そこであなたに勧める、裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ、悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。愛と希望に生きる教会と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日は日本キリスト教団信仰告白に沿っての説教で今日の箇所を選びました。日本キリスト教団信仰告白、先ほど一緒に告白しましたけれども、前半部分の最後の段落、教会についての信仰告白も何度か皆さんお聞きになったと思いますが、前半部分の4番目の段落、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。これが教会であると、これは信じて告白しております。教会は主キリストの体、そして恵みによって呼び出された、選ばれた者の集まりだと。教会は何をするか、公の礼拝を守る、そこでは福音が正しく述べ伝えられる。でここまで前回やったんですね。で今日は全部とても細かくはできないんですが、教会がしているすること、それはバプテスマ、洗礼ですね。洗礼のことです。主イエスが父と子と聖霊の名によって、全ての人を弟子として、そして洗礼を授けなさいと、マタイ福音書の終わりに書かれております。それから主の晩餐って、今日これからこの後でその主の食卓、また聖餐という言い方もしますが、この主の晩餐ですね、その2つが聖霊典ですね。バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行う、これが教会がし続けてきたことです。そして今日の説教題の方にもいたしましたように、教会は愛と希望に生きる、そのようにこの礼拝の営み、また聖餐、そして洗礼、聖餐の聖霊典を 行い、そして愛の技に励みつつ主の再び来た御霊を待ち望む、この愛と希望に生きる、主イエスが再び来られるまでそのように生きる教会である、教会とさせていただいているということであります。そのことを思い、今日は、あまり開かない黙示録のラオデキアにある教会に宛てた手紙のところで、私たちが、生産も今日祝いますけれども、そこにも込められている希望を改めて受け取りたいと思ってこの箇所にいたしました。この14節から22節は主イエスキリストが語っている言葉なんですね。これ誰が語っているかっていうと、主イエスキリストが教会に語っているんです、語っておられるんです。手紙の形式を取っておりますし、この手紙はヨハネの黙示録の名前の通り、使徒ヨハネという伝説がありますが、そのイエス・キリストの言葉を受けて書き記したんですね。そしてラオディキアという町にある教会に主からの言葉が告げられました。最初に14節でアーメンである方とあります。私たち礼拝、ごめんなさい、お祈りの最後にアーメンと唱えます。これは真実である、誠である、そういう意味です。本当にそうですという意味で私たちもアーメンと唱えます。何よりも私たちの祈りを確かにしてくださるのはこのアーメンである方、つまりイエス・キリストですね。イエス・キリストこそ真実で誠であられる方で、そのように名乗りを上げてらっしゃるわけですね。そして言い換えられていて、誠実で真実な証人で、あると、アーメンであるイエス・キリストは誠実で真実であられる、そして神に創造された万物の源である方、そのようにまずイエスが紹介されております。私たちが信仰、この使徒信条の先ほど唱えたように、私たちは天地の救い主、全能の父なる神を信ずとありますが、私たちすべて神によって作られたものである。その神の創造にあたって、キリストは神に創造された万物の源であられる、根源である。で、全てはキリストにあって作られた、ヨハネの福音書の最初にもあります。だから私たち全てのものは神のに作られて、神がよくご存知でいてくださる。そしてまたそのような一人一人が集められた教会も、この創造の神のご支配なしに置かれてはいないということですね。その方がこのラオディキアの教会に、そして今時を超えて場所を超えて私たちに語ってくださっています。シエスは言われます。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。シエスにこのように言われている、これは叱責の言葉と思わされます。イエス様の口には生ぬるい信仰 生ぬるい行い、それは合わないんだと、だからあなたを口から吐き出すとおっしゃっていらっしゃいます。で、冷たいか熱いかどちらかであってほしいとありますが、じゃあ冷たくていいのかっていうと、それはないんですね。それはへりくつというものです。熱くあってほしいと。しかし今ラオデキアの教会、その行いを見るならば生ぬるいと。だから私はあなたを口から吐き出そうとしているんだと。なぜシュエスはそのようにこの教会に対しておっしゃっているのか、それが次にあります。あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っている。これはちょっと背景があるんですけど、このラオディキアという町はとても豊かな町だったんですね。金融業が盛んであったと。また製造業も盛んで、衣類や絨毯や洋物製造も盛んであったと。それゆえにまた豊かであったということです。それから目薬の製造もされていた町だということで、後で目薬が出てくるんですけども、その背景があります。それから宗教的に重要な町ではなかったというようで、他の初代教会はもう最初から迫害、いろんな、厳しい迫害の中にありましたが、ラード宮の町はのにはそのような厳しい迫害もなかったと考えられています。なので、教会の中にもその豊かな物質的な豊かさというものに入っておりまして、自分は満ち足りている、何一つ必要なものはないというほどに、豊かであったと。しかしそれは主イエスの眼差しからしますと、本当はその後半ですね、17節、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。物質的には豊かで満ち足りているですけれども、霊的には信仰生活においては貧しいということが分かっていない。だからあなた方は生ぬるくなってしまっている、冷たいか熱いかどちらかであってほしいということです。で、この惨めさと言いますと、私たちはこの使徒パウロのローマの信徒の手紙のパウロの深い深い嘆きを思わされるんですけれども、これ開きたいと思います。ローマの信徒への手紙第7章の24節ですね。この惨めなということが出てきます。新約聖書283ページになりますけれども、ローマの信徒の手紙第7章に、第7章の24節にこういう言葉があります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私はなんと惨めな人間なのでしょう。これは少し前のとこから見てまいりますと、少し上の段の18節で、からちょっと読んでみます。私は自分のうちには、つまり私の肉には 善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。それで善をなそうと思う自分にはいつも悪がつきまとっているという法則に気づきます。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体の内にある罪の法則の虜にしているのが分かります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。この霊的な惨めさ、私が良いことをしようと思うその意思はあるけれども、それができない、それが私の中に罪が住んでいるから、いつも悪がつきまとっている、その分裂してしまっている自分、それが罪人の現実、そしてもう それに自分の力ではどうすることもできない、その惨めさ、この罪が行き着くところは死ですから、この体は死に定められている。誰が私を救ってくれるか。そこに25節、私たちの主イエスキリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。ラオディキアの教会の人たちは、このパウロがローマの信徒に手紙で語っている惨めさ、本当はその主イエスの救いなくしては何にもできない、救われないほどの罪人なんだということを見失っている。だから主イエスは、あなたが満ち足りている、何一つ必要なものはないと嘘吹いているのですが、実際は惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸であるんだと語っていらっしゃいます。で、私たちはどうなんでしょうかということになります。私たちの本当に罪の自覚されるというのは、自分が良いことをしようと思ってもそれができない、このパウロの嘆きの通り、本当に自分の中で良いことをしようと思ってもそれができない、罪が根を張っているということを知らされる時に、もうシエスの福音でしかそこから解き放たれることがないということが分からされてまいります。でシエスはそのように、ラオディキアの教会の人たちが生ぬるくなっていることを見過ごすことはなさらない。もう一度生き生きとした福音に招いて、いらっしゃるわけです。そこであなた方に勧めますと、ヨハネ黙示録に戻りますが、本当に霊的な意味で豊かになるように、火で精霊された金を買うがよいと、裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買うがよい、見えるようになるために目に塗る薬を買うがよいと言われます。これは先ほど申し上げたように、 金融業があったからこう金というのが出てくるんですね。このラオディキアの町が盛んであったいろんな産業が、で衣類のを作るのも盛んであったから白い衣を買いなさいと、それから目薬の製造も盛んだったので目に塗る薬を買うがよい。これはそのラオディキアの町の背景をがあってこういう言葉遣いをしてこのイメージを豊かに語っているわけです。で実際にシエスにお金を払って買うという意味ではなくて、もちろん与えなくしていただく、これは霊の賜物をいただくということです。火というのも新約聖書にたくさん出てくる聖霊のイメージですね。神の清い火で私たちが晒されるときに本当に耐えることができないですね。私たちはその聖霊の恵み、清くされる恵みをただ憐れみによっていただいて生かしてくださる。私たちをラオデキアの教会の人々もそうですけど、私たちの罪を許すために流されたイエスキリストの血を、それを聖霊をいただくということです。身につける白い衣はまた白い衣というのはやはり清さを意味する。私たちの罪を洗い流していただいて神の清い衣を身にまとうということ、そして目に塗る薬というのが示しているのはこのシエスの真理へと目が開かれるようになるということをシエスは求めておられるからこそ進める。本当に豊かになるということ、霊的に豊かになるということはそのように私たちを救う福音の恵み、聖霊の恵みをいただく、そこへ私たちを招いています。私は19節、私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする、だから熱心に努めよ、悔い改めよ。ここにも出てくるように熱くですよね。熱心に努めよ、私に立ち返れと招いておられます。そしてそのようにシエスのもとに立ち返った者とシエスはどのように過ごしてくださるかというと、この20節ですね。この言葉だけはとても有名なんですよね。見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。戸口の外に立ってシエスが扉を叩いている絵画があります。そこには外側には取っ手がないんですよね。内側にしか取っ手がない、つまり私たちの心の扉は私たちが自ら開けてシエスを招き入れる。シエスはただ心の扉を叩いて待っている。私の声を聞いて戸を開けるものがあれば私は中に入ってその者と共に食事をすると。共に食事をするというのは、今私たちがこれから預かろうとしている聖餐、主の食卓であります。このパンと杯をいただくということが、先ほど出てきた火で精霊された金を、また身につける白い衣、見えるようになるための目薬をいただくということ、シエスの福音をいただくということになります。この聖餐教会は主の晩餐とのを執り行うとありますけれども、この20節もの食事をするというこの言葉も、私たちが祝う聖餐の意味が込められています。そしてシエスと共に食事をする、 主イエスもまた私たちを食と食事を共にする。それが私たち悔い改めたものに備えられた恵みの場所であるわけです。でこの恵みがとても、次の21節を見ますと、本当に超自然的なところに私たちの場所があるということが分かります。21節、勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよ。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じよ。聖書を信じて、そしてこの主イエスの勝利に私たちもあやからせていただく。この信じたものを主イエスはご自分の座に共に座らせると言ってくださるんです。一緒に座ろうと言ってくださるんです。でその主イエスの座というのは父なる神と共にあるその玉座に等しいんだと言われます。本当に先ほどパウロの言葉にあって、こんな惨めな、もう救いがたい、なんという罪に自分はもう打ち勝てないと嘆くほかない、この罪人が聖書を信じることによって、この十字架と復活の勝利に私たちもあやからせていただいて、こんな罪人がこの玉座にイエスとが共に座ろう、あなたの場所がここにあるんだよと言うまでに私たちを迎え入れてくださる。本当にもうありえない破格のお恵みが用意されているわけです。そんなもう本当に惨めな罪人にそれほどまでの大きな恵みを用意されていることを見失っていたから、ラウディケアの教会の人は何も不足してない、必要なものはないと言って生ぬるかったんです。私たちも神の言葉を聞いて、神が本当に用意されて、そして一方的に用意されてしてくださっている、もうこの世では絶対に得られない破格の恵み、そしてシエスご自身と言ってもいいし、福音と言ってもいいんですけど、もうそれはもうただ一方的に受けるしかない、その恵みが用意されて、そこから目を離さないで、信仰によってそれをいただいて、私たちはこの死にある勝利に預かり続ける。地上においてはなお教会も戦いがあり苦難がありますけども、シエスの勝利にあやかって、そしてこの希望を持ちながら、私たちもその座に本当に究極的には座らせていただく、その時を信じて一日一日を愛の技に励みつつ、主の再び来たいともを待ち望みながら生きる教会なんです。で最後22節ですね、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよ。信仰は聞くことから始まります。聞く耳のあるものにとシエスも言われました。聖霊が私たちの耳を開いてくださって、この生ける主の生ける言葉、そしてその御言葉によって示されている破格の恵みにいつもとどまることができますようにお祈りをいたします。シエスキリストの父なる神、この世の豊かさに目を奪われて、実は貧しく惨めなことに気づかなくなってしまう過ちに私たちも陥りがちでございます。そのような私たちをまた引き上げ、ご自分に招いてくださる御言葉を聞くことができありがとうございます。愛されているからこそ叱責があり鍛えられ、恵みへと招いてくださいます。 あなたの希望の御言葉にいつもとどまり、恵みを喜び、また日ごと悔い改めて主の後に従うことができるように導いてください。尊いイエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌430番。正英賛美歌24番祝祷構想をいたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌24番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。